올해는 잠마가 일찍 와가지고 오늘도 후덕지근하고 나른하시죠 여러분. 이제 사랑한가 함께 하시면요 딱 5도 정도 시원하게 해드릴 것을 약속드립니다. 안녕하세요, 사랑해요 한국말 신코야크노 헨슈조 코토무토 가츠키요 데스.
네, 안녕하세요, 아시스탄트 나이미 데스.
사랑하는 예쁜 춘짠 데스.
はい、今年は梅雨が早く来て今日も蒸し暑くてけだるいでしょ皆さん。今からサラハンと一緒に過ごされるならきっぱり5度ぐらい涼しくして差し上げることをお約束しますというふうに言いました。はい、韓国は来月8月27日から9日間にわたってテグで世界陸上選手権大会が開かれて、まあ、これも世界最大のスポーツイベントの一つなわけですけど、それとともに先週ね、ちょうど録音した日でしたけど、2018年の冬季オリンピックを圧倒的な得票差で韓国ピョンチャンに決定しましたよね。
はい、
はい、2012年ヨッスのエキスポなんかもありますけど、韓国ブランドがまさに今飛躍の時を迎えてるって感じですね。韓国のピョンチャンは63票、ドイツのミュンヘンが25票で、フランスのアヌシが7票ということで圧倒的だったんですけど、実際韓国これが3度目の挑戦でね、2010年と14年に落ちているので3度目の正直で当選したってことなんですよ。で、1988年のソウル夏季オリンピックからちょうど30年後の冬季オリンピック開催となったわけですね。アジアでは日本に続いて冬季オリンピックを開催する2番目の国となるということになりますね。まあ、今回南アフリカ共和国で投票があったわけですけど、韓国の大統領も直接訴えに行ってね、話題になりましたけど、もう一つ注目されてたのが奇妙な選手、フィギュアの奇妙な選手が大きな役割を果たしたということで、もう上手にね、英語でプレゼンテーションしたり、現地の新聞に寄稿文を寄せたりね、あるいは現地のスポーツを志す子どもたちに激励と特別指導も行ったということで、スポーツ外交大使として多様な活躍をして、まあ、結果的に一等功臣ね、一番功績を果たしたってことで国宝少女なんていう異名もね取ってますよね今ね。
若いのにすごいですね。
20歳です、満20歳、両肩に国を背負ったっていう感じでしたね。まあ韓国はね、その女子フィギュアの奇妙な選手も世界的なスターですし、あとショートトラックでも金メダルをね長い間多く取ってきてるスケート大国なんですよね。この間の2010年のバンクーバーの時も世界5位だったわけですけど、6つの金メダルを全部スケート種目だったんですね。まあ、もちろん雪が少ないっていう韓国の土地柄もあるんですけど、雪上スポーツはあんまりなんですよね。なんかちょっと前に国家代表っていうハジョンウが出てくる映画があったじゃないですか、ジャンプの、あれなんかも本当に劣悪な状況っていうのを逆に表してる、そういう中でまあ大きな活躍したっていう話ではあるけど、まあ、いずれにしてもスキーとかね、ジャンプとかそういったスポーツはあんまりっていうこともあるわけですよ。これからっていうかね、これからといえば、あと氷の上のスポーツとしてはカーリングが結構強くなってきてるんですよ。カーリングって知ってます？石を氷の上滑らせるゲーム、的になる円が氷の上にあって、まあ、8回ずつ滑らせるんですけど、総得点で勝敗を競うわけなんですね。で、
韓国人が見て、お、アルカギだって言ってましたよ。
ああ、おはじきだ、
アルカギ派ねって。
まあ確かにちょっと見ると変なスポーツだよね。なんか頭使うスポーツらしいんですよ。私もよく知らないからこんなこと言ってるわけだけど、リズムの試合展開をしなきゃなんないってことで、表情のチェスとも呼ばれてるスポーツなんですよ。まあ、いずれにしても的を狙うっていうのは韓国人得意なわけですよ。これは私の説ですけど、もともと狩猟民族だから脈を読むんじゃないかと思うんですけど、そのアーチェリーとかゴルフが得意じゃないの、こう空気の脈とかね、そういうのを読んでこの的に当てるとか得意だと思うんですよ韓国人は。だからそういう意味でも得意になりそうな感じがするんだけど、まあ、実際世界ランキングは13位なんですけど、韓国の女子チームが昨年のアジア太平洋選手権ではバンクーバー五輪で銅メダルだった中国を破って優勝してるんですよね。だからまあこっちも可能性が高いですという話ですね。はい、ということで27日から始まる世界陸上の方は、国際陸上競技連盟 IAF に加盟する212カ国のうち、北朝鮮など5カ国を除く207カ国から2472人が参加するということで、規模としては過去最高になるらしいですね。で、一応総額で5兆5800億ウォンの経済効果が期待されているということですね。 まあ、世界的なスター選手が数多く参加してテグで新たな記録に挑戦するということですね。
また賑やかになりそうですね。
そうだね、まあ、実際でも陸上とかっていうの結構韓国人そんなに興味持ってる人が少ないので、世界中が韓国を評価しているそれの基準にその国民がついていけるかっていうのがあるわけ。つまり観客動員とかいう問題でね、その会場が埋まらなきゃなんないわけなんだけど、まあ、そういったことが一つの課題だとされてますよね。
私たちも行きましょう、うん、テグ
いいね、うん、でも全然わからないとポカンとして見て
る、ね、
早ければ早いとわかるよね高いとかね、まあ、ということで今日は韓国ピョンチャンのオリンピック誘致と世界陸上について話してみました。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。はい、つんちゃん復習の時間です。
はい。
お前がテコンドーするって、
네가テコンドーを하겠다고。
はい、すぐに黒帯になりますよ。
あ、すぐってなんだった
っけ。うん、
금방。
そう、
금방검띠가될거예요。
おお、さすが。もっと早く起きられますよ。
더일찍일어날수있어요。
おお、100点ですね。実に見事な金メダル、はい、ということで、じゃあ今日もねディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はつんちゃんが韓国に対して感想を述べる日ですね。まあ、ちょっと前回と共通しているのは理想的なつんちゃんが出てきますね。
何理想的なつんちゃん。
まあ予習として言うと、韓国って本当に美しいって何て言いますか。まあ韓国は本当に美しいでいいんだけど。
韓国軍。
うん。
정말。
うん。
あるんだお。
うん。何よりも水が綺麗だよ。
いや、そりゃないよ。
まあまあ。それは出てこないけどね。はい。
何も、
うん、うん。よりも。
もぽだ、
うん。も。
と、
うん。
もっぽだと、
うん、水がきれいだ、
無理、
うん、
きれいだって何
知らないね、はい、まあ、そういう内容が出てきます。
한국은참아름다워。
그래、한국에어떤점이마음에드니？
무엇보다도산이아주많잖아。
그리고
그리고거리가무척깨끗해。
はい、どう？
韓国が美しい。
うん。そして？
うん、何が？
うん。
何かが、くりご、けっくって。
うん、うん、うん、うん。その美しい理由は？
思ったことないから耳に入ってない。
そんなこと言ってる。韓国美しいと思ったことないの？
汚い。なんか美しいとかそういう国じゃなくない？か今の誤解してないで、だからそれ美しいとか美しくないとか。
誤解しないでっていうのは私言ってくれるね。
だからなんていうの、美しいっていう形容する国じゃなくない？活気があるとか、うん、そっち系じゃんね。
いや、韓国美しいと私思うけどね。
そう、
山河がね。
あれかも、山とかにあんま行かないからか
しら。うん、そうだね。ということで、まあそういう内容ですね。はい、じゃあもう一回聞いてみましょう。
한국은참아름다워。
그래、한국에어떤점이마음에드니？
무엇보다도산이아주많잖아。
그리고
그리고거리가무척깨끗해。
はい、じゃあどうですか？一読みから韓国語で。
한국은참아름다워。
はい。
그래、
うん、
뭐마음에なんか気に入ったかってこと？
うん。
山がいっぱい。
っていうか、さっきわざわざ一生懸命勉強した。
もっぽだど？
うん。
山満ちゃな。
うん。助詞を入れてみて。普通に日本語だったら助詞入れるじゃん。
山が。
うん。
山に？
うん。
満ちゃな。
うん。
くりご？
うん。
こりがけっくって。
うん。副詞がね、外れてる感じかな。で、あと3行目のスホン君と、あと2行目のスホン君とが分かんないってことでね。はい、ゆっくりバージョン聞いてみましょう。
한국은참아름다워。
그래、한국에어떤점이마음에드니？
무엇보다도산이아주많잖아。
그리고
그리고거리가무척깨끗해。
はい、じゃあ2行目くれの後は何ですか？
韓国へ、
うん、
おとんちょみ、
うん、
まうめとに、
はい、そうですね。 じゃあ3行目の副詞は
아주。
はい。で4行目は
그리고。
はい。最後の行の副詞は
むちょ。
そうだね。むちょ。はい。
むちょって何？
むちょって言うとなんかカラムーチョみたいな。ちなみにカラムーチョはもっとって意味だけどね、スペイン語で。
本当に？
うん。
ムーチョでしょ？
ベサメムーチョ。もっと口づけの。
うん、なんかやだ。
口づけムーチョ。
抜け。はい、
ということでね。それじゃあ確認のために私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後について練習してみてください。韓国って本当に美しいな。
韓国은참아름다워。
韓国은참아름다워。
そう？
그래？
그래？
韓国のどんなところがいいと思うんだい？
韓国의어떤점이마음에드니？
한국의어떤점이마음에드니？
何よりも山がとても多いじゃない。
무엇보다도산이아주많잖아。
무엇보다도산이아주많잖아。
それから？
그리고？
그리고？
それから町がとてもきれい。
그리고거리가무척깨끗해。
그리고거리가무척깨끗해。そうかな。
まあね。うん、てか日本がちょっと異常に綺麗すぎるってところあるんだけど、道とか街とかっていうのはソウルなんかは綺麗にできてますよ。例えばオーストラリアだってどう？そんなに綺麗だった？
いや。
ね、落書きとかあったりさ、結構世界中の
国。すごかった、
うん。日本から来た我々は韓国ってそんな綺麗だと思わないんだけど、うん、でもそれこそさっきの世界陸上とかオリンピックじゃないけど、世界中から来た人たちは韓国って本当に綺麗だっていう印象を持ってる人が多いんですよ、実際に。まあそういう話を最近よく聞くので、これから韓国も世界的な観光地になっていくなっていう、さっきのオープニングの話と合わせてこういう話してみました。はい。それじゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
あるんだった。
美しいですね。これはピュッペン活用なので、あるんだをというふうにピュッカウに変わりますね。
おっとん。
どんな。おっとったっていうどうだの連体形ですね。
ちょん。
てん。
まうめてるだ。
てるだっていうのは入るで、まあ、心にかなう、気に入るという意味ですね。
ももに。
疑問を表す仮称の集結語尾で、何々かい、何々なのっていうことですね。母音語感にはそのままついて、リール語感ではリールが落ちるんですね。だから、トゥルニじゃなくて、トゥニっていうふうに変わりましたね。
むお。
何。
ぽだ、ぽだど。
より、よりもですね。
山。
山。
あじゅ。
とても。これも一般的な程度の大きさを表す言い方ですね。
ももじゃな。
何々じゃない。何々じ、あなの省略形で、ほとんど日本語と意味も音もそっくり。ね。ももじゃな。何々じゃない。はい。
そっくりか。
そっくりだ。同じやん。ね。ももやで、みたいなもんで。それは違うけど。
おぉ
部屋でって。
うん、部屋で。
関西弁
みたいな。今更驚いて
る。今更驚いてる。氷、はい。
通り、町ですね。キルコリの宿約形です。
むっちょ。
大変、非常に、とても、ね。さっき言ったカラムーチョですね。
ゲックッタだ。
綺麗だ。韓国は、綺麗だって言葉いろいろあって、てかまあ逆に日本が少ないんじゃないかと思うんですけど、ゲックッタだっていうのはこれは清潔だ。あるいは整然としたって意味なんですよ。例えば日本語だったら、空が綺麗だ、花が綺麗だ、声が綺麗だ、肌が綺麗だ。まあこういうの全部綺麗だって一色単になってるけど、韓国では空がハヌリマクタ、声が、目そりがコプタ、肌もコプターだけど、花はイェップダーでしょ、綺麗だがね、うんうん。それからこのケックタダっていうのはもう塵一つないような綺麗さという感じ、ケックタダ。さらにそれがもっといわゆる清潔感が漂う感じになると、マルクマだとかカルクマだとかね、うん。綺麗だって言葉は非常に多様にあるんですよ。だから日本語が全部綺麗で済ましてるのに比べたら、韓国人の綺麗さに対するこだわりっていうのが形容詞に表れてるなって気がするんですけど、ケックタダはそういった綺麗だっていう意味ですね。で、もう一つ、比喩的な意味になると、潔いとか、正々堂々とした、あるいは罪がない、潔白だ、そういう意味にもなりますね。はい。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、つんちゃんからですね。
韓国은참아름다워。
그래？韓国의어떤점이마음에드니？
무엇보다도산이아주많잖아。
그리고？
그리고거리가무척깨끗해。
はい。じゃあ、交代して。
한국은참아름다워。
그래？ 한국에 어떤 점이 마음에 드니?
무엇보다도 산이 아주 많잖아.
그리고
거리가 무척 깨끗해.
이까 하면 뭐 진짜 맛이.
그리고
이까 로봇도 미쳤나 되겠다. 하이, 그래서 아이미짱 다음은 뭐죠?
하이, 문계 연습ですね.
하이, 실제의 장면에 자연히 出てくるように 표현이 나れる ための練習ですね. 최초의 문계와 何々って 본当に 美しいですね.
한국은 참 아름다워. 제주도는 참 아름다워. 네 집은 참 아름다워.
하이, 제주도 최초도 にじっていうのはこの間やりました。 お前のの交互的言い方のにに、ちっていうのは家ですね。 お前のうちって本当に美しい。 続いて、何よりも何々がとても多いじゃないですね。
무엇보다도 산이 아주 많잖아. 무엇보다도 새가 아주 많잖아. 무엇보다도 카페가 아주 많잖아.
はい、새っていうのは鳥ですね。 카페っていうのはカフェですね。 はい、じゃあつんちゃん練習してみてください。 つんちゃんに続いてリスナーの皆さんも練習してみてください。
한국은
참 아름다워.
제주도.
제주도는 참 아름다워.
네 집.
네 집은 참 아름다워.
はい、続いて。
산.
무엇보다도 산이 아주 많잖아.
새.
무엇보다도 새가 아주 많잖아.
카페.
무엇보다도 카페가 아주 많잖아.
네, 새っていうのは少し長く言うんだよね。
새.
最終と言ってみた? つんちゃん。 最終と綺麗でしょ? それこそ。
なんかみかんがいっぱい。
そうだね。 みかん畑が綺麗。
なんかゴツゴツして。
岩が多いっていうことね。 まあいずれにしても観光地に行けばね、 韓国も綺麗でしょ。
なんか南の島って感じ。
綺麗だっていうの避けてね。 はいはい。 ということで、続いて。
発音クリニック。はい、発音クリニック。リエゾンについてね、やってってるわけですけど、まあリエゾンっていうのは音節末の子音が後続の音節に移って発音されるっていうわけですけど、
韓国語のリエゾンの性質としてこの間言いましたけど、 母音がIとかYで始まるときにその前にNオンが挿入されるっていう話をして、もう一回おさらいすると、毛布ってなんて言いますか、あゆみちゃん。
담요.
네. 담とヨなわけですけど、 Yで始まるヨの前にニウンが入ってニョになるので、담요ですね。 じゃあ、花びらって何て言いますか?
꽃잎.
네. 꽃っていう花と、잎っていう葉っぱですね。 花の葉っぱって書いて、花びらの意味ですけど、 꽃잎じゃなくて、꽃잎でもなくて、꽃잎ってなるわけですね。 つまり、잎っていうNオンが挿入されるので、 前のチュがニウンに変わるんですね。 꽃잎に変わります。 じゃあ、美味しいごまの葉っぱ、なんて言いますか?
깻잎.
はい。これも、けっていうのが、しおって終わりますけど、いっていうのの前に、にうんが入って、にぷに変わるので、しおかにうんに変わって、けんにぷになりますね。 ということで、母音がIやYで始まるときのリエゾンの法則についてやってるんですけど、今日やるのは、パチムが、ティグとかティウって終わって、母音のIやYで始まる助詞や語尾や設備語、 がつながると、そのティグ、ティウが、チュに変わるというケースなんですね。まあだから、ティグの場合はチュに変わって、ティウの場合はチュに変わるってことになるんですけど、例えば、まあ、我々普通に使ってる、一緒にってなんですか、あゆみちゃん。
カッチー。
はい。これはカッてティウじゃないの。だからカッティと読むはずでしょ?本来。カッティなんだけど、カッチになるじゃない?これもまた韓国の 独特のリエゾンの法則なわけですよ。だから、ティウがチュに変わる。カッチーと変わりますね。で、畑っていうのがあるじゃない?パっていう、激音ティウって言われるパっていうのがあるけど、畑がっていう時も、パッティって言わないで、なんて言いますか?パッチ。はい、ですね。パッチ。パッティじゃなくて、パッチーに変わりますね。じゃあ、同じように、クっていう終わりっていう意味のクっていうのは、やはりティウって終わりますけど、これが終わりがっていうのは何て言いますか?
くち。
はい。くちちょはね、終わりがいいとか、そういうふうに言うときに、ティじゃなくて、チに変わりますね。はい。くちポインだ。はい。もうすぐ終わるってことですね。っていう感じの話なんですけど、そういう種類について勉強してみますけれども、はい。これはね、あえてっていうことですね。なんて言いますか、あゆみちゃん。
くじ。
はい。くじ。ね。ティグって終わりますけど、これがイがついて、ジに変わりますね。くじまらんだ。あえて言うとかね。 はい、じゃあ日の出っていう言葉でヘドジっていう言葉がありますね。ヘっていう太陽と飛ぬんだっていう日が昇るっていう言葉で、トジっていう出るを名詞化した出っていうことね、日の出ですね。これもティグですけど、それを名詞化するイがついてジに変わってヘドジというふうに言いますね。はい。で、じゃあ長男とか長女、つまり一番上の子供のことを何て言いますか？
マジ。
はい。マっていうのがティグって終わるから、まあだからアデルにつながるときはマダデルね、そのまんまリエゾンされるわけですよ。それは長男のことですね、マダデル。だけど一般名詞であるとこの人、一番上の人っていうふうに言うときにはチユに変わってマジね、マジかよっていうことになる
わけです。まあ昔面白い話があったんです。上司がぬぐぬぐしいって呼んで。うんえねえって来るじゃない。そして、うん、マジンガって聞いたんだって。長女なのって聞いたら、うん、マジンガって言われたから、えって一瞬考えて、Z って、はい。
そうそう、マジね。
うんはい、マジンガって。
それはもう長男かって聞いた、ねうん。長女かとかね。はい。そしてあと、動詞の自動詞化だね。たったっていう、閉めるっていう言葉を自動詞化すると閉まるになるわけですけど、その時火が入るわけですね。た、火だってなるわけですけど、その火だとティグが一つになって激音のティウになるわけですけど、それがイ、ね、アイオンとくっついてチになるわけですね。だから、たちだというふうに変わりますね。閉まる。
いったちじもてとかってよく言いますね。
うん、はい。口を閉めるもの。はい。それから、埋めるっていうのがムッターですけど、それが埋まる、自動詞になると、む、ひだってなるわけですけど、このひの影響でティグがティウに変わるんだけど、これもやはり同じように愛の音があるので、チュに変わって、むちだってなりますね。埋まる。うん、はい。ということなんです。
ついたっていうのは
余儀もああ、むちょっとつけた。
むちょっ
と、うん、つけた。
にがむちょっちゃなとかさ、
うん。なるほどね。そういう意味にもなりますね。はい。はい、ということでリエゾンの法則について今日も新しいティグティウがチヨチュに変わるというねアイオンワイオンによる変化についてやってみました。それでは以上で今日の勉強終わります。それじゃあまたお会いしましょう。
さようなら。